簡単 200B 面の下段の説明をいたします。27番、天然の年の字を順接で読みますと、しかりでした。で、これを図で打ち消しますと、しからずとなるわけですね。つまり、しかりというのは、本来はしかありですから、基本的に辺動詞なわけですから、ラリリルレレと活用しますので、しからずというふうになります。B の28番、この漢字を質と読んだら病気です。都市と形容詞に読んだら早いという意味になります。さらに、動詞読みをしますと、憎むと読めるんですね。ちなみに、憎むと読める漢字はもう一つあります。それは C の下段の41番、悪という漢字ですね。これも憎むと読むことができます。B の29番に戻りますが、この2つの漢字をしばしばと繰り返し言葉で読みます。送りはありません。ですから、このまましばしばですね。しかし、この数学の数の字は、数と読むときには、数奇な人生なんていうふうに、運命の意味で使うときもあるんですね。ですから、数学の数が出たときは、副詞読みとして、しばしばなのか、それとも、運命という可能性があるのか、その2つをよく考えてみてください。B の30番、この4つの漢字は皆しばらくです。しばらく、しばらく、しばらく、しばらくとなります。B の31番、上という漢字を小と発音するときと、神と発音するときで、若干意味が違うんですね。小と発音しますと、中国全体を統一しているような皇帝とか天子様のことを言います。まあ、一般にその中国の皇帝のことを天皇とか帝とは言いません。まあ、これは日本の制度と混同しないように、言わないようにしてるんだと思いますけども、まあ、一般には皇帝とか天子などというふうに言うんですね。それに対して、地方国家の王侯の場合には神というわけです。ですから、これはある程度は世界史的な常識に任せて、やってください。例えば、中国全土を統一した秦の始皇帝なんていうのは、もちろん小というふうに発音するわけですね。もしくは、補充の方にいろいろ出てくると思います。その説明がありますから、まあ、小と言ってるのか、神と言ってるのか、まあ、その判断はそういう補充などでもできると思います。B の32番、この漢字、釈とか徳とか許すとかすと読みます。4つ字義がありまして、徳と読みますと解き明かす、例えば解釈するなんていうと解き明かすという意味です。それから、2番のように釈放なんていう熟語ですと許すと読むことができます。まあ、まさに許し放つのが釈放ということですね。それから3番のすつという場合には、熟語は特にありません。まあ、これをそのまま下二段ですつ、てーてーつーつるつれてよと、捨てるという意味の下二段動詞で読むわけです。さらに4番、もう一度解くと読むことありますが、それは溶かすとか溶けるという意味で、例えば液体を希釈するなんという字義になっていきます。B の33番、シャス。これも、熟語問題になりやすい漢字の代表です。4つしっかり覚えてください。まず、面会謝絶なんていう時には断るという意味ですね。それから謝礼と言いますと礼を述べるという意味です。まあ、要するに2番の意味が現代の我々に一番近い、感謝なんていう礼を述べるという意味が一番近いわけですね。ですから、逆に言いますと2番じゃないものが問われることが多いと思います。3番ですと陳謝する、詫びるですね。で、4番ですと、衰え去る、新陳代謝と言いますと、新しいものが入ってきて、代わりに古いものが衰え去っていくという意味です。ですから、4番の場合ですと、まあ、代表的な熟語っていうのは代謝、代わりに衰え去っていくということになるわけですね。 例えば、ある人が役人に賄賂を送りました。するとその役人は謝して帰るといった場合に、これはもしわざわざ寝られると言っている時だったら、2番の礼を述べて帰るではなくてですね、おそらく1番の断って帰った、つまり賄賂を受け取らなかったというような出方になるのではないかと思います。また近年の早稲田の政経学部の漢詩の中で、季節の移ろいを表すときに春夏謝してというふうに出たことあります。私も非常に面白いと思いました。春と夏が衰え去っていって、そういうふうな季節の推移として衰え去るを使った例もあります。34番、出願の誉れなどと言ったりします。愛は愛より入れて愛よりも青しというあのことわざですね。ポイントはとにかく意味が弟子が先生よりも勝る例えであるということです。この意味をしっかり覚えてください。 B の35番、主誘。よく文中に出ますと、主誘にしてとか主誘の間、主誘の間などというふうに出てきますが、ほんの少しの間という意味です。読み方と一緒に覚えてください。 B の36、小とか上小とか際。例えば聖の国の小足りてなんて言いますと、後に彼は出世をしまして聖の国の宰相であってということですね。で、宰相とは何かと言いますと、すぐ横に書いてますが、天使を補佐して政治を行う人のことですね。ですから天使様とか皇帝っていうのは、ある程度この宰相に権力を委譲して、その具体的な政策っていうものはこの宰相によって行わさせるわけですね。そしてもしそれがうまくいかないときには、宰相を取り替えるわけですね。そういう意味で、かなりこの権力を委譲されている立場の人がこの宰相でございます。 B の37番、立つ女と書きまして小、夫人がへりくだっていう自称で私ということになりますから、試験場でさっと訳すときには小を密かに面へらくと言いますと、私が密かに思ったことにはなんてなるわけですね。デカ版のカラーコピーを持っている人は、この B の下段の右外側にそれが書いてあります。小を密かに面へらく、私が密かに思ったことにはなんということです。 B の38番、小とか小数。狙い目は1番の褒めたたえるです。何々を称してといったときに、褒めたたえての意味で狙われることが多いと思います。熟語化しますと、称賛するとか、称の下に、このあげるという漢字、あぐという漢字をつけますと、褒めあげる、称揚というふうに言うときもあります。そういうわけでこの褒めたたえるというニュアンスに注意してください。呼び習わすというのが自称とか一人称とかですね、そういう時の称です。 B の39番の少ないという漢字の読み方、下の帰りをおで帰りまして、何々を称とすというふうに下から帰ってくる時の読み方があります。訳は軽んじるでお願いします。何々を称として、何々を軽んじてというわけですね。ちなみにカラーのデカ版を持っている人は、この少ないという漢字が出た時の3つの可能性をそこに書いております。何々を小とす、そういうふうに動詞で読むか、または D の43番に載っております若しという形容詞で読むか、または、文字通り少なしという形容詞で読むか、3つ可能性があるということをそこに書いております。 B の40番、上中。伊豆くんぞ虎あらんや。この城中っていうのは、町の中という意味なんですね。町の中に、猛獣の虎が、どうして、いたりするだろうか、いやいるはずはないなんていう時に使うんですが、この城という漢字を使いますので、日本的に言う例えば大阪城とか熊本城とかいう砦の意味ではないわけですね。中国の都市というのは、この町の周りを城壁でこう囲っていたってことがあるから、 まあ、城中で町の中ということになるわけです。B の41番、真。真価の事象で私ですね。真をも開くと言いますと、私は思うことにはということになります。B の42番、仁。慈しみとか思いやりという、儒家の中心思想であります。で、この仁の気持ち、慈しみや思いやりに基づいて国を治めることを徳治政治と言うんですね。孔子などが、この国の政策、どうやって人民を治めるかっていうような話をしますと、もう必ずこれは、孔子といえば儒教ですから、この仁の話が出てくるわけですね。よく二文字になったりします。仁なんとかってこう二文字になったりしますが、まあ、二文字になっても、大体仁が入っておれば、慈しみ、思いやりの線で考えてください。B の43番、仁観。つまり人間ではないわけですね。仁観と言いまして、人の世、世間という意味です。B の44番、先ほどの歌人の歌、それから鮮魚店の鮮の字、これを形容詞では少なしと読みます。デカ版のカラーを持っている人は、兄少なからずやと載ってますね。英単句形です。訳してみてください。なんと少ないことではないかという訳になりますね。B の45番、すこぶる。これはもうほとんど読みですから、この漢字の読みだけ覚えておいてください。B の46番のこのすでにという副詞の下にこの置き字を打ちますと、すでにしてということになります。で、意味がポイントなんです。一般に私たちはすでにと言いますと、すでに完了しているという感覚で取ってしまいますけども、すでにしてというときには、まあ、すでに完了しているんじゃなくって、ややこう間を空けるようなニュアンスで、ほどなくとか、やがてという意味です。ですから、その意味を、勘違いしないようにしてください。B の47番、前という漢字を動詞読みしますと、進むというふうになります。さて、B の48番から52番までの1,2,3,4,5個の単語は皆すなわちと読みます。で、このすなわちのどの字を空所に組み合わせとして入れるべきかなどというのは、これまでのセンター試験にも出ております。まず、この法則の即の字のすなわちを入れるときの論拠としては、まあ、上の送りの最後が、レバとかラバ、または何々はとなっていることが、それを入れるときの論拠になるわけですね。特にあのレバが多いので、慣れてきますと、レバ即、レバ即と覚えたりします。まあ、しかし、詳しくは、しからばすなわちとか、しかればすなわちとか、何々はすなわちなどという3つの形がありますので、そういう送りになっておりますと、このすなわちが入ってくる可能性があるわけです。B の49番のこのすなわちの場合には、意味のアプローチです。即席ラーメンと言いますと、3分間ですぐできるラーメンということで、すぐにというニュアンスがありますよね。ですから、まあ、すぐにというニュアンスに当たるんであれば、この即席ラーメンの即が入ってくるということですね。B の50番。このすなわちは、単純に前後をつないでるだけなんです。なんとかなんとか。そして、そこで、なんとかなんとかとつないでるだけなんですね。ですから、もし空所になっている場合には、前後に有力な根拠が何もない。つまり、レバーとかラバーとか、その意味のすぐにという意味もない。また、ごとにすなわちもない。つまり、過去にすなわちが入るんだけども、まあ、すなわちはあってもなくてもいいような感じ。なくてもいいような時は、単につないでるだけ。というふうに考えて、このすなわちが入るんですね。まあ、変な言い方ですけど、括弧の前後に何の論拠もないということが論拠なんですね。何の論拠もなかったらもうこれ入れるしかないという意味のすなわちです。で、51番のすなわちは、これ一般に、意味の問題としては出てきません。というのは意味がいっぱいあるんですね。で、あまりありすぎて、ちょっとこれ出しても収集つきませんので、まあ大体読みはどうなりますかっていうふうに聞いてきます。すなわちと読めればそれでいいんです。52番の車編に 耳とこう垂れてるような感じ、これは何々する旅ごとにの意味で聞いてきます。ですから空所の上が何々ごとにと入ってくることが多いんですね。何々ごとにすなわちとなります。ただしそのような問題化されないときにはこの漢字のすなわちでもすぐにというような意味になるときもありますけど、まあ、この場合には一般に問題にならないのが普通です。以上この5つのすなわちの違いをよく頭に入れてください。 B の53番のこの漢字、まあ、よくこれとかこのとかここと読みますけども、まあ、わざわざ白文中に問題化されたときにはぜとかぜとすの線を用心してください。ぜっていうのは正しいこと、良いことですね。ぜとすっていうのはこう正しいと判断するということです。物事の是非なんていうことはこの対義表現ですから、正しいこと良いことに対してこの誤ったこと間違ったことということですね。まあそういうわけでぜとかぜとすです。空のデカバ持ってる人はその53番の左に吹き出しがありますけども、これをぜとするにあらざるなりなんていうような読み方になってますね。これを正しいと認めるわけではないのであるみたいな感じです。以上が B 面の下段の単語の解説でした。